Ha 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 hi fu hi handano. Meru meru. Ashiti.
それでは本日のゲストを紹介させてください、はい、東京都議会議員の鈴木邦和さんからのご紹介で東京都議会議員の藤井明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は忙しい中お越しくださりありがとうございます、
ありがとうございます。お招きいただきまして、
なかなかねお忙しい中ね、うんうん、ようやっと時間を空けて来てくださって非常にありがたい感じですよね、
うん、かなり時間かかっちゃ
い
ました、
ありがとうございますでは簡単に藤井さんの経歴をですね私の方からご紹介させていただきながらちょっと話をしていきたいなと思いますが、藤井さんですねすごいんですよ、は
い、すごいですか。
すごいですよ。東京都立のですね、
す
ね富山高校ですね、うん、卒業された。富山ってめちゃくちゃ頭いいんですよね、うんうんうんうん、都立の中でも。しかも私服なんですよ、あそこ。そう、息子もね、同じ学区だったら行かしたかったんですけど、全然ね、うん、頭がね、ついていけなかったんで、ちょっとあれだったんですけど。私服で高校を通うっていうのは、なんかみんな大体高校生くらいって憧れるじゃないですか。うん、かどういう私服で通学とかされてましたか。
僕はもう本当に毎日ジーンズで、
ジーンズですか、
はい、通ってましたね。まあ、議員になってほとんどジーンズ履く機会はなくなっちゃったんですけど、
でね、なかなかジーンズは履かないですけどね。
高校時代はもう本当に、まあ、ほぼジーンズとあとまあシャツとか、まあ、T シャツとかで、うん、結構ラフな格好でずっと過ごしてました、
うん。まあ、男子は大体そういう格好になると思うんですけど、女子はねなんかすごかったんじゃないですか。
あ、でも女子は逆に、あ、僕もたまに着てましたけど、制服を着てる人もいましたね。
私服の学校だけど制服を、
違う学校の制服を着たりとか。
どうやってゲットするんですか。
その皆さんなんかみんな持ってるんですよね。先輩からもらったとか、なんか何かしら持ってたり、あと一応標準服みたいなものは当時もあって、まあ、式典みたいなものだと着てきたりとかっていうのはいったかもしれないですね。まあ、あと、まあ、卒業式とかの時は結構皆さんはっちゃけるので、
はっちゃける
着ぐるみを着てきてる人とかも卒業式の時いました、
ね。私服OKだけど着ぐるみまでOKなんですね
みんなそんな感じでしたね。
どんな着ぐるみ着てくるんですか。す
ごい、薬局にいるなんかウサギみたいなやつ、なんかピンクのウサギみたいな、あんなの着てきてましたね。
どこでゲットするんだろうね、そんなのね。
ドンキとかですかね。
いやー、なかなかゲットできない。なかなかね、はっちゃけてますね。
すごいですね。
さすがですね。もうその次は京都大学の経済学部経済学科に留学したということなんですけど、うん、なぜ京都大学に行こうかなと思われたんですか。逆に東京圏内の大学でもね、良さそうな感じなんですけど。
まず京都を選んだ理由っていうのは、まあ、まあ、東京にもともと住んでたので、はい、家を出たいなと、まあ、大学の時に家を出たいなと思っていて、はいはい、まあ、都内の大学だとどこに行っても、
う
ん、
そうですね、
自宅から通えちゃうので、はい、で親に説明してもこう納得できる場所と考えたら、うん、まあ、京都になったっていうところが一つ、
ね、あ、
ありますと、はい、で、まあ、京都で、まあ、ちょっとその辺もいろいろと変遷してるんですけど、まあ、僕高校時代もともと理系で、うんうん、まあ、実は浪人をしていて、でその時は経営工学とか、はい、経営システムとか、うん、そっち系をやりたいなと思っていて、もともと経営とか経済とかには興味があったので、うん、そういうところに行きたいなと思ってたんですけど、まあ、浪人してる間に経営システムとかだったら経営学部とか経済学部とかでいいんじゃないのかなとちょっとある時思い直してですね、
はいはいはい、
で、まあ、浪人してる間ちょっと文転をして、うん、まあ、経済学部に進んで、まあ、京都大学の経済学部をさっき言ったようにその、まあ、ちょっと家を出たいというところもあって選んだんですよね、はいはい、これもまたちょっとコロコロ転がっちゃってるんですけど、京都大学の場合経済学部の中に、当時は経済学科と経営学科があって、うんうん、両方1年2年の時に両方学びつつ最後に学科を選んでいくんですけど、はい、学んでいくうちにですね、経営学ってあんま面白くないなと実践に役に立たなそうだなと思って、
そういうちょっと全否定ですね
そうそうそう、で学んでるうちに経済学の方が結構その数学とかを使ったりして、うん、理論的に美しいというとちょっと語弊があるんですけど、うん、面白くてですね、うん、応用ミクロ経済学っていうそのゲーム理論だったりとかをやるようなことをやって、 てましたね、うん、産業組織論とかそういったことを学んでました。
あ、そういう系がやっぱり理系絡みのやつの好きなんですね、うん、きっと
比較的数学も、うん、まあ、嫌いではなかったので、うん、というところはありますね。
なるほど、なかなかね経営学系行かれる方でもそこら辺学ばれる方って本当少ないんで、
うん、もう一個京都大学にした理由が一つあって、うん、あの京都大学には大学の寮がありまして。
あ、そうなんですね。
そうなんです。あの、まあ、私が住んでる吉田寮という寮なんですけど、うん、あの築今100年を超えている木造の寮でして、寮費がいくらだと思いますか？皆さん。
え、月ですよね。
まあ、親が学費は出してくれるって言ってたんですけど、あの生活費は出さないよって言われてたんで、はいはいはい、あの自分で賄わなきゃいけなかったというところも一つあって、うん、でその寮があることを知っていて選んだというところがあります。
え、いくらだろう。月2万くらいですか？
お、いくらだと思いますか？
1万5千円
ぐらい。おどれくらいなんですか？
私あの聞かれると3万円って答えるんですけど、うん、これ年間3万円でございます。
年間
あ、ちなみに水光熱費込みでございます。
え、それはそれ、すげーなー。え、じゃあバイトをしながら大学に通ってた感じ？
あ、そうですね。近くの中華料理屋でキッチンで作ってました。チャーハン得意です。
あ、じゃあもう料理の腕もねバッチリですね。
バッチリバッチリ。
いやいや、すごいな。どうですか、一人でのせ、まあ、親元離れて の, その京都っていうのは満喫されたんですか？
あ、もうあの、まあ、大学の寮が、まあ、僕はすごくあったので、はい、あの面白かったですね、うん、寮生活が結構その相部屋なんですよね。
相部屋、はいはい、
あの2部屋で3人とか。
3人
寝る部屋といる部屋に分けて過ごすみたいな感じで過ごしていて、まあ、結構破天荒というかはちゃめちゃな寮なんですけど、うん、あの結構たまり部屋があって、はい、僕がよく行ってた部屋はあの、まあ、だから大学あの京大生、まあ、院生とかあと留学生とかがいて、はい、あの雑草の研究をしてる人、はい、農学部で、うん、であとあの鍼灸師、なぜかあの医学研究科に鍼灸師の方がいて、うん、針ですね、針、はい、針の人がいて、であとあの弁護士目指しているあの、法科大学院に通っている人と、はい、あとあの医学部の医者になる人とか、あと政治学の研究している人とかが集まって毎晩こう夜な夜な語り合うわけですよ、
うん、話合うんですか？
いや、あのみんなが自分たちの専門のこうレンズを使ってであるこう一つのことをこう議論するみたいな感じで、あのすごい面白かったです。いろんな視点で、あ、専門の知識ってこうやって使うんだなっていうのはすごくあの面白かったのと、例えばあ、これちょっと議論じゃないんですけど、あのその雑草の研究してる人と一緒に水戸黄門を見ていたら、はい、あのある草が生えていて、これは江戸時代にはないなと、これは外来種なんでシダ、このシダはないということを語り始めたりとかしてですね。
水戸黄門すげえな。着目するっていう発想はないですね。
監修ですね。監修。
いやー、すげえな。濃いな。
いや、本当に濃い4年間を過ごさせていただきました。
濃いな。
4年で卒業しない人もいっぱいいるんですけど、私は無事4年で卒業しました。
なんか無法地帯ですもんね。濃いですね。
無法地帯です。
漫画みたい。
ねえ、いや、濃いですね。なんかメゾン一国みたいな感じですね。
建物的にはそんな感じですね。イメージそんな感じです。ね、
でもそんな濃い学習経験を経てまたさらにね、うん、大学院に行こうとされるところはすごいなと思ったんですけど、次が
北陸先端科学技術大学院大学ですねっていう名前なんですけど、うんうんうん、社会人大学、あ、社会人コースに私は通っていて、
う
ん、あの東京で通ってたんですね。
なんで東京なんですね。
そうなんです。実はこれはあの下の進んだ会社ともあの関連しているので、はいはい、そっちと合わせて話した方がいいかな。
うん、あ、そうなんですね。じゃあこれは、就職されたマイクロソフトと、はい、に行きながら、
あ、そうです、
大学院に通ってたってことなんですね。
そうなんです。
それも。
そうで、だから京都大学の経済学部を卒業して、うん、マイクロソフトに入社して、うん、まあ、で IT の業界で、まあ、私は営業、法人営業をやってたんですけど、はいはい、まあ、やってる中で、IT の, その、まあ、原理原則だったりとか、今後どうなっていくかとかを知りたいなと思ってる時に、ちょうど実はあのマイクロソフトが品川にあるんですけど、はいはい、そのオフィスの前にですね、うん、この東京オフィス、北陸先端科学技術大学院大学の東京オフィスがあって、あ、
はいはいはい、
でちょっと通い始めて、
あ、そうなんですね、
はい、ただ大変でした。
やっぱ大変だと思います。
行くのは結構大変でした。
すごいな。でも MS で働きながら大学院に行くってなかなか大変ですよね、うん、 マイクロソフトも営業なかなか大変ですもんね。
大変ですね、うん、あでマイクロソフトを選んだ理由の一つ、まあ、理由はいくつかあるんですけど、はいはい、まあ、やっぱりその新しいことだったりとかっていうのは興味があったとかっていうのもありますし、うんうんうん、あと、まあ、あの僕経済学部にいたんで、
はいはい、
あの独占企業とかの、まあ、研究というか勉強もしていてですね、はいはい、やっぱ独占企業が一番こう利潤が大きくて、まあ、はい、儲けてると、
はい、
あじゃあどうそのかその実際の独占企業ってどんな感じなんだろうかなと思って入ったんですけど、うん、非常に大変でした。
大変ですよね。
働いてる人はめちゃくちゃ大変ですよ。
大変だと思いますよ。
特に、まあ、外資というかアメリカの会社ということもあって、
そのシビアですからね、ま
あ、シビアですね。あの必ずその何パーセントかは下の何パーセントかは入れ替えるという、
はいはい、
まあ、あのやっぱ会社に合う合わないってあるんで、うん、あくまでそれはその能力の問題じゃなくて、はい、どっちかっていうとその会社と合うか合わないかってところがあって、うん、まあ、何パーセントか必ず入れ替えるようなところもあって、うん、で営業もやっぱりなかなか
大変ですよね。
大変でしたね、うんうん、あの私もともとその、流通業とか、まあ、商社さんとかを担当している営業だったんですけど、はいはい、まあ、その辺あの結構マイクロソフト最初入った時はライセンスを売ってるので、はいはい、そのライセンスのスペシャリストっていう人たちがいるんですよ、うんうんうん、営業とは別にですね、はいはい、専門にやってる人間がいて、うん、私そこにいて、どっちかというと、まあ、中の仕事をやりつつちょっとお客さんのところにも行くぐらいの感じだったところから、まあ、本当にお客さん担当の営業に移って、うん、という時は結構最初慣れるまで大変でしたね。いや
大変ですよね。なかなか大変ですよね。でもまあ MS を卒業されて次はロイヤルゲートという会社に転職するような形になるんですけど、ロイヤルゲートって確かあのペイメント関係の会社かなっていう、
ね、決済そうですね、
はい、
クレジットカードとか、あの、まあ、元々その、まあ、マイクロソフトを選んだ時、まあ、就職活動とかをしてる時に、まあ、ベンチャー企業にも興味があって、うんうんうん、実はあのベンチャー行こうかなとも思ってたんですけど、
はいはい、
まあ、やっぱりまあ最初はちょっといろいろ経験できるっていう意味でも、まあ、まあまあマイクロソフトとかそういうところ で、うんうん、で働こうと思っていて、まあ、どこかでそのベンチャーとかスタートアップで働きたいなという気持ちがあって、うんうんうん、まあ、いろいろとご縁をいただいてですね、大学の先輩、結構上の先輩が、うんうん、あのまあ、この、ロイヤルゲートさんに、まあ、出資をして、はいはい、のかなというようなつながりがあって、
はいはいはい、
まあ、ちょっとその社長とかとも話をして、
うん、
で、まあ、決済の領域ちょうどあの当時、アメリカだとスクエアさんとか、
はいはいはい、
ちょうど流行り始めるタイミングだったんで、
そうですね、ペイパルの後続でいろいろな会社が立ち上がったところですよね。
そうですね。でロイヤルゲートもあの産業革新機構さんというところから、はい、まあ、大きめの資金調達をしたタイミングで、うんうん、一気にこう事業拡大しようとしたタイミングだったんで、まあ、僕 の、 その営業の経験とかいろいろ生かせるかなと思って選んだところがあって、ここ2年ちょっと働いたんですけども、はい、まあ、でもやっぱまたベンチャーも大変でしたね。
ベンチャーの場合は逆にやる仕事量がすごい幅広いんですよね。
幅広いですね。
面白いんですけどね、大変ですよね。
ですね。
でもそうすると IT 畑でずっといろいろ見てこられたんですね。
あ、そうですね。なんか経験としてはまあ僕はずっと本当に IT をバックグラウンドにしていて、うん、まあ、今 の、 あの政治家になってからもやっぱりあの、まあ、僕であればその都政のデジタル化だったりとか、はい、うん、あとまあスタートアップの支援だったりとか、うんうん、まあ、そういうところは結構注力をして、
なかなかエンドインですよね、IT とは、まあ、そこを変えていく藤井さんがですね、
うん、
IT 畑にいた方がいきなりそうだ俺政治家になろうってなかなかならないと思うんですけど、なんかそこら辺を目指すきっかけっていうのは何だったんですか。
まあ、大きくきっかけとしては、うん、まあ、2つあって、はいはい、1つはあの、まあまあ、あの物理的なきっかけとしては、小池知事の、うん、都知事選挙、まあ、はい、今から3年半前ですかね、はいはい、あったのを実はお手伝いする機会があって、で、ま
あ、
選挙ボランティアとして、
はいはい、
あのちょうどあの、まあ、3週間の都知事選、
はいはい、
あのずっとあのカラスボーイっていうんですか、
はい、
あのチラシを配るあのバイトじゃないですね、はい、ボランティアをしていて、まあ、まさにそのなんだろう、あの時ってすごい、まあ、東京大改革、まあ、改革っていう話を知事がずっとしていて、で、選挙当初は、まあ、そこまで小池知事って実はあのなんだろう勢いがあったわけじゃなくて、最初はあの鳥越さんとかの方が勢いがあって、うん、
はいはい、
で、まあ、知事が演説しても最初多分池袋でやって100人とか200人、まあ、それ300人とか集まるぐらいで、うん、まあ、それでも結構すごいんですけど、
うん、
その選 境線を通じて気がつくと1000人とか2000人とかこう人が集まってきて、でなんかやっぱりこのままじゃまずいんだなと、このままじゃいけないと思ってるような人たちがすごいたくさんいて、で変わってほしい、変えてほしいと思ってるというのをこう目の当たりにこうしてですね、あ、これちょっと僕もなんかやんなきゃいけないんじゃないかなとちょっと思って、でその1年後に都議会議員選挙があることは分かってたので、まあちょっとそこに向けて準備したいなと思ったっていうのがその物理的な一個のきっかけで、当時は都民ファーストの会もなかったですし、希望の塾っていう塾を開校したりとかしてたので、まあそこからもしかしたら選ばれるんじゃないかなとかと思ってですね、まあそこに入って、最初コースを受けてたらあれ4000人ぐらい来たのかな。
そうですね、第1期そうですね。
でその後に都議選対策講座っていうのが年明けぐらいにできて、その時なんか筆記試験を受けて、なんか就職試験みたいな、なんか本当に筆記試験で、それを受けて、でまあ、なんとかその次の段階まで行けた、都議選対策講座を受けることまでできたんで、まあ、そこからは選んでもらえてというかですね、まあ、多分そのボランティアしたとかもあるんだと思うんですけどね、選挙の時からやっぱり前からこうつながってるところが多分あるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういうところがあってというのが一個大きな物理的な理由で、まあ、なんでそもそもそのちょっとボランティアをしてみようと思ったかだったりとかっていうところはもう一歩前があって、実はちょっと私その、まあ、名刺とかにも書いてるんですけど、妹を5年前にちょっと癌で亡くしていて、まあ、ちょうどその時は、まあ、ベンチャーロイヤルゲートで働いてた時だったんですけども、まあ、ちょっとその企業で働いてた時ももちろんその世の中のために働いてる、世の中のためになることをしてるとは思ってはいたんですけど、もうちょっとその世の中のためになんかするできることをしたいなというと、ちょっとまあ考えがちょっと変わったというか、ということがあって、まあ社会のためにちょっと働きたいなと思ったところと、あとまあ私府中市から選出なんですけども、ちょうどそのまあ妹が最後を迎えたのはこの府中で、まあ闘病生活を送っていたところもあって、そこのために何かしたいなといろいろ考えた時っていうのが一個重なったっていうのがありますね。
いやいや、なかなかね、その、まあ、妹さんが頑張った場所でそこの恩返しをしたいという形でね、出馬するってなかなかないなと、それはすごいなと思いますし、まあ、何よりすごいのがそう思ったので小池さんのその選挙戦を手助けしようっていうふうにチョイスしたその時の藤井さんの感覚もすごいなと思いますよね。いやね、そんな数奇な運命をたどって都議になられて、もうそんな経歴のね藤井さんから、まあまだ本田夏穂はですね、去年の統一地方選挙でですね、ちょうど当選してまだ1年経ってないんですけども、まあ、その本田夏穂にですね何か一言送るとアドバイスするとしたら何がございますか。
そうですね、まあ、その一つだといろいろ難しいんですけど、まあ、やっぱり僕も、まあ、まだ僕も2年半というところもあって思うのは、政治で取り扱える領域って非常に広いので、まあ、さっき自分の専門の話もしましたけど、やっぱ専門以外のことも含めて、まあ、できることっていっぱいあるなと思っていて、で何かっていうとやっぱ好奇心をやっぱり持ち続けることっていうのが非常に大事じゃないかなと思います。好奇心ってまあ変な意味じゃなくて、いろんな人に接していろんな人から話を聞いて、まあ、その行政であったりとか社会の抱えてるこう課題をこう知っていくっていうことが何だろう、大事なんじゃないかなと議員としては思って自分も活動してますね。幸い議員はそのいろんな課題に対してね、アプローチができる立場ではある、さまざまな課題に対して、いろんな形でアプローチできると思うんで、まあ、そこは自分の中で固まるんじゃなくて好奇心を持っていろいろこう聞いて回るっていうのがすごくいいんじゃないかなと思ってますね。
そうですね、議員が取り扱う課題ってものすごい広いですよね、IT だけではなくてそのお金関係もそうですし、福祉とかも知らなきゃいけないし、都市計画も知らなきゃいけないしってたくさんありますからね。
そうですね、でかつやっぱりその一個一個にその人が一人一人やっぱ関わってるっていうところまであるじゃないですか、議員の場合。だからその現場がすごい大事だなと思っていて、そういうその現場を見るであったりとか、そういった意味でのその好奇心っていうのも大事かなと思っていて、まあ、だからそのね、投票してくれた有権者の方がいるだったりとか、支援者がいるっていうことは非常に力強いこと、心強いことだと思っていて、 頭の中だけでこう考えてることじゃなくて、うん、実際にこう困ってる人がいるとか現場があって、うん、そこで起きてることがあるからこそ、うん、やっぱり政治家はこう存在してる意味があるし、うん、でそれを、ね、行政側だとどうしても解決できなかったりとか、うん、進められなかったりってところがあるんで、うん、まあ、そこをなんかうまくこうつないでいくっていうところは一つ大きな役割かなと思ってます。
なるほど、はい、好奇心ですね、なかなか、はい、重要な言葉ですね。
なんか、そうですね、
常に忙しくなると好奇心ってとかく忘れたりするじゃないですか、うんうん、なんかもう自分の今目の前に追われていて、うんうん、好奇心を持つ間がないというか、うん、ゆとりがないというか、うんうん、まあ、でも好奇心を持っていろいろな領域外のことにもチャレンジするっていうのは確かに重要ですよね、
うん、本当そうですね。確かに専門は専門で、まあ、自分の公約的な部分だったりとか、うんうん、みんな分野はあるものの結局ね、なんとか委員会とかにみんな所属していかなきゃいけないわけで、うん、それ毎年変わるので、うん、こんなに私下水道の管とかに詳しくなると思わなかった。
あ、武蔵野はそうですよね。でも面白いですよね、下水道とかね。
そう、だからあ、こうなってたんだみたいな、ね、
そうそうそう、いやでも下水道ってまさにね、一人一人 の, せあの家につながっていて、 その生活の、ね、根本を支えているものですからね。
確かに、
いや本当そう、本当
そうです。そう、みんな浄水下水みたいな感覚で水道料金見てないのみたいな。
いや見てない
ですよ、見てないですよ、
見てない見てない、
でもこんだけ下水道の方が今上がってんでみたいな、こうそういうのとかも、なんでじゃあそれがこうなって、ね、で、うん、今、うん、ここからここに繋がっててみたいな、雨水がどこに行ってみたいな、全然知らない、
全くないですね、
全く知らないですね、
全くないです、
あの公園の下に貯留層がみたいな。
あ、そうなんですね、意外とあるんですよね。
そうそうそうそうとか、うん、やっぱそういうのも長年のなんかいろんな歴史の中で、うん、こういう問題があるからこれを作ろうとか、ここにやらなきゃとか、うん、なんかいろんなことが本当にあったんだなっていうのはね、全然知らないんですよ。
まあ、知らない
し、知らない、ね、
知らない、遊んでたところのあの公園かみたいな感じだったりとか、うん、でもそれ多分普通に生きてたら私多分そんな下水のこととか全く知らないまま生きてました、
ね、いやそれね、あの選挙出る前にしてたらもうフェチですよね。
そう、私の大好きみたいなね。
いやそうですよね、
そう感じじゃないと普通にそんなの分かんないですよね。
大変ですね、議員
って。大変です。いやもう、でもそういう面白さはあります。
なんで面白いです
よ、ね、うん、なんか、ね、そうなんだみたいな、
僕も面白いなと思う。そうそうそう、
いやそこ面白いと思う人じゃないとなかなかなれないです
ね。苦痛ですよね、多分ね、どんどんどんどんわけのわからない話出てきて、何それみたいな。
すごいな、毎回毎回ね、いろんなことが出てくるんで、やっぱそこをなんか毛嫌いせずに全部受け止めて、うん、向かっていかないと難しいは難しいんでしょうね、きっとね。
そうですね、
うん、それが好奇心なんでしょうね、きっとね、うん、なるほど、深い話ですね。いやー、なかなかね、自分にはなれないなと思いながら聞いてましたけど。
いけそうですけどね。
いやいやいやいやいや、すごいな。
面白い面白い面白いですよ。
議員って大変だな、ね、皆さんもね、議員の皆さんにそんな冷たくしないで温かく見守ってくださいね。いやー、でも今日はあれですね、藤井さんからものすごいいろいろなね、あのコメントを伺いました
が、
なんか
です、
じゃあ今日の締めをよろしくお願いいたします。
は
い、
私も法学部だったんで、なんかそういう、なんていうんですか、そのなんかこう謎の議論みたいなのってやたらあったんですよね。うん、そう、なんかこう社会課題に対する、
はいはい、
なんかこう何なんですかね、あの大学時代の議論したがりみたいな感じの。
熱いんですよね。
そう、なんか愛と恋の違いみたいなのとか、なんかそういうのありませんで
した。重いな。
なんかそういうのをただ飲み屋でずっとなんか、ね、
ずっと議論してる、
深夜そう議論してるとか、う
ん
う
ん、ありました、ね、
そうそうそう、なんかそういうことを、まあ、それはあのバイトの時でしたけど、だからいろんな文学系の人が言ったり、はい、法学部の人が言ったりみたいな感じでね、こういろいろ言ってみたりとかして会を見つけていくわけなんですけど、なんかそういうのをすごい今思い出しながらお聞きしてて面白いなと思って。そうでもね、やっぱりあの、うん、あのこのラジオだと都議会議員さんを2人目なんですけど、こう最初の選挙で都議会議員になろうってすごいなと思って、
その規模感が、ね、うん、
規模感、私は別にその都議会議員になりたいとかって全然 思ってるわけじゃなくて、で、まあ、自分の目の前の地域のことやっていきたいと思ってるので、それはそれでなんですけど、そう、なんかこの規模感でこう自分がやらなきゃって思える責任感というか、そういうのは本当にすごいなって、こう自分が議員になってから特に思いますね。なんか選挙のこととか何も分からずに選挙に出ましたけど、そういう意味で言ったら 取らなきゃいけない票の数とかも全然違いますし、うん、回らなきゃいけないそのエリアの広さであったりとか、まあ、言ってしまえばさっき の, その抱えてる課題なんかも規模感としては全然違うんですよね、うん、だから、まあ、どっちがいいとか悪いとかっていうことではなくて、なんかそれをこう自分自身がやらねばと思って、うん、それに本当に取り組めるっていうのはすごいことだなって、ね、うん、それはなんかこう一都民としてい
やもう本当ありがたい限りですね、まあ、そういう方の活動があって都が成り立ってますからね、
うん、そうですそうです、うん、っていうのはすごく思います、うん、やっぱりこう市議会議員やってても結局東京都の話だからみたいな風に流されちゃうこととかもすごく多くて、じゃあ東京都の方でどういうことになってて、 でもその東京都としてはこういう風に思っててとか、そういうなんかこう関係性みたいなのもかなり出てくるっていうことが分かったんですよね、この半年やってて。
僕も逆がいっぱいあります。
そうですね、
そう市の問題、市の話だったりとか、あと国の話だったりとか、
そうですね、ちょうど間に挟まってますよね、
そういう風に考えるとね、そうっていうのもあって、だからなんかこう何かこうね問題をこう打破しなきゃいけない時に、そういう風にこう交わされちゃうこととかもやっぱりどうしてもあるし、じゃあ根本的にどこで解決すればいいんだろうみたいなっていうのもやっぱりすごく感じるところもあったんで、なんかぜひ今後そういう意味では情報交換とかをさせていただきたいし、なんかこう どこかでね、結局みんな多分思ってる方向っていうのは同じなんじゃないかなって、もっと良くしていこうっていうことは変わらないと思いますし、だからなんかそういう意味でこうしたその全然立場の違う議員さんとお話しするっていうのはすごい今日貴重だったなっていうふうに思ってます。です、
はい、風の中ありがとうございます、
はい、ありがとうございます
、はい、ということで、本日のゲストは東京都議会議員の藤井明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます、はい。